皆さんご機嫌いかがですか？2008年11月14日金曜日、週刊自閉症ニュース第68号、スタートです。改めましてこんばんは。フルマラソンを前にワクワクしているポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の志でございます。私事ですが、あさって11月16日に湘南国際マラソンを走る予定です。初めてのフルマラソン 42.195 キロ、5月からの練習成果が出て完走できるというのですが、とにかく龍馬から離れた貴重な 5% の時間を思いっきり楽しんできますね。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて今週のニュースに参りましょう。朝日新聞11月6日のニュースです。増加する発達障害児や虐待被害、青少年の犯罪など、子どもをめぐる心の問題に総合的に対応できる専門家を育てようと、大阪大、金沢大、浜松医科大は合同で来年度から新しい大学院小児発達学研究科を設置します。最新医学や心理学など専門の垣根を越えて学ぶ博士課程で、医学知識を備えた教師や臨床心理士などの人材育成を狙うものです。3年制の博士課程で定員は1学年10人、大学院修士課程修了者のほか、医師や教師、学校カウンセラー、看護師などの勤務経験が一定期間以上であれば入学の対象となります。主に社会人を対象にした受験資格の審査の受付が大阪大学で12月10日から始まります。入学時に各大学に3つずつ設置される研究グループのいずれかに配属され、配属大学を中心に講義や指導を受けます。大阪大と浜松医科大は2006年学習障害や注意欠陥多動性障害などを医学や心理学の専門家が協力して解明する子どもの心の発達研究センターを設置。2007年から金沢大も参加しています。このセンターの教員らが中心となって新たな大学院教育を行います。大阪大は遺伝学や発達神経学、金沢大は社会認知生物学、浜松医科大は早期診断につながる画像生物学といった各大学の得意分野を生かすということです。同センター長の遠山正也大阪大教授は、病気の早期発見、治療にも結びつく医学や心理学の知識も兼ね備え、教育や医療、福祉の現場で子どもの心の歪みに責任を持って向き合える総合的な専門家を育てたいと話しています。読売新聞11月7日のニュースです。東京都町田市の障害者の親たちで組織する団体町田サファイアクラブは、知的障害者がパニックになったりした時の対処の仕方をまとめたチラシ1000枚を作りました。佐賀県で昨年9月自転車で蛇行走行をしていた知的障害を持つ25歳の男性が警察官に取り押さえられた後、急死した事件がきっかけです。田中代表は、佐賀の悲劇を繰り返さないために障害者への理解を深めてもらおうと思ったと語り、町田市内の商店などに掲示を呼びかけています。町田サファイアクラブによると、知的障害者が挙動不審者として警察官から職務質問を受けたり、電車の中で鍵が女性の洋服に引っかかり 外そうとして痴漢に間違われたりするケースがあるとのこと。商店からは、商品をいじって困る、店頭に座り込んで動かない、激高した時どうしていいかわからないなどの苦情があり、こうした時を想定して作成したのが今回のチラシ SOS ボードです。チラシは A4 版でポイントを4つに絞りました。まず1点目、言葉をかける時は走ってはダメといった押さえつける言葉は避け、歩きましょうと肯定的な態度で接する。2番目は穏やかな口調を短い言葉で話す。3番目はパニックを起こしているときは静かな場所に移動させ落ち着かせる。4番目は触れられることが苦手な人もいるので注意するといった内容です。支援の輪は広がりつつあります。町田署ではチラシをもとに知的・精神障害者対応要領を作り署員に徹底しました。また町田市商店会連合会の太田事務局長も、住みよい町を作る地域貢献の一環としてチラシの店内掲示を会員にお願いしていると話しています。チラシ SOS ボードに関しての詳しい内容は読売新聞11月7日東京多摩地方版をご覧ください。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードは障害者雇用促進法、障害者の雇用の促進等に関する法律です。障害者の雇用の促進等に関する法律とは、身体障害者または知的障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。公共職業安定所、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業生活支援センター等における職業リハビリテーションの推進、雇用義務、いわゆる障害者雇用率制度等に基づく雇用の促進等について定めています。平成17年の改正で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者を障害者雇用率の算定の対象に加えることになりました。ただし、雇用の義務までは課されていません。ちなみに、事業主は毎年1回、身体障害者及び知的障害者の雇用に関する状況を報告しなければなりません。報告義務のある事業主は、法定雇用障害者数が1人以上となる事業主、すなわち常用労働者数が56人以上の事業主です。観光庁は48人以上、教育委員会は50人以上です。以上、今週のキーワード、障害者の雇用の促進等に関する法律、障害者雇用促進法でした。テレビ番組のお知らせです。私のブログ、俗父の独り言第81号でもお知らせ済みですが、あさって11月16日日曜日の深夜25時から55分枠で NNN ドキュメント娘は自閉症ある家族の戦い600日という番組が放送されます。放送は日本テレビ系列全国30局です。この番組は今年2月に放送された密着300日自閉症児を抱えた家族の戦いの続編のようです。就学にご苦労されたご家族のその後がどのようになったのか、私も関心があり見るつもりです。さて、そろそろ別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。
くの。ただいま開催中だってさ。
開催中って何開催中なの、レオちゃん。ん？ただいま開催中。
ただいま。
うん。
ただいまね。